メディカルカフェアット JA 広島総合病院。この番組は JA 広島総合病院の提供でお送りいたします。皆さんこんにちは。ここからはメディカルカフェアット JA 広島総合病院のお時間です。この番組は医療現場から健康のヒントを先生やスタッフの方と分かりやすくお届けする番組です。パーソナリティは崎田恵美子です。本日は呼吸器内科の近藤智博先生をお迎えしています。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずは先生自己紹介からお願いいたします。
JA 広島総合病院呼吸器内科主任部長の近藤智博と申します。
はい、この呼吸器内科ですけれども、どんな病気を見る診療科でしょうか。
主に肺がん、それから間質性肺炎、気管支喘息、あと COPD といわれるいわゆる肺気腫ですね、
はい、
あともちろん肺炎、細菌性肺炎を中心とした感染症も対応させていただいています。
はい、そんな中で本日のテーマ、肺がんということですが、肺がんですね。はい、かなり怖い病気というイメージがありますが、今現状どうでしょうか。
現状はですね、年間日本で肺がんにかかられる方は13万人ほどおられて、そのうち亡くなられる方は8万人程度で、男女比はですね、罹患率も死亡率も男性2に対して女性1、やっぱりタバコを吸われる男性の方が罹患率も死亡率も高いというのが現状です。
そうですか。1998年以降がん死亡のトップということ で、
そうですね、
はいはい、男性が多いんですね、
はい
はい、ということはやはり原因は喫煙かなというふうに思うんですが。
そうですね、タバコです。間違いなくタ
バコ。間違いなくですか、はいはい、他にもありますか。
他は、まあ、アスベストとかですね、
はい、
大気汚染による PM2.5 などで発症するんじゃないかとも言われてますし、
はい、
ただやはり電子タバコががんの発生率を下げるんじゃないかと言われてるんですが、電子タバコに関してはですね、粒子径がタバコの煙よりも小さいことから肺の奥深くまで入り込んで、なかなか一旦入ったら出てこなくなるということもあって、特殊な肺炎、電子タバコ関連肺障害というのを引き起こすことが言われていて、
はい、
肺がんの発生が電子タバコによって引き起こされるかというのはまだ明確にはまだ普及し始めてそんなに時間が経ってないのではっきりとはしてないんですが、最近呼吸器学会などでも電子タバコ関連肺障害、血痰が出るような特殊な肺炎が報告されているので、電子タバコだったら安全というふうに考えるのはちょっとまだ早いかなと思っています。
そうですか、はい、私認識間違ってました。もくもくした煙がねいけないのかと思ってましたが、
はいはい、タバコの煙の粒子径も、はい、重要な要素になりますから、
はい、
電子タバコも決して安全ではありません。
そうですか、これはね、はい、皆さんにしっかりお伝えしたいかなというふうに思います、はいはい、まあ、タバコなどが原因が多いということですが、はい、発症するのは年齢的にはいつ頃からが多いでしょうか。
大体ですね、やっぱり60代以上、いわゆるがんの発生率が上がってくる、やっぱり比較的高齢者と言われる方にがんが見つかることが多くて、
はい、
働き盛りの40代50代の方にもパラパラ見られるんですが、うちの病院で紹介になる方はやっぱり60代以上の方が目立って多いですね。
ああ、そうですか。年齢を重ねていくと注意、はい、ということですね、はい、初期症状はどういったものでしょうか。
初期症状というのはですね、血痰とか、あとは長引く咳とかですね、はい、それと、まあ、かなり進行してくると肺に水が溜まってくるので呼吸困難感で、近くの、開業医さんでレントゲン写真撮ったら水が溜まってましたというようなことで紹介になる方が多いです。
ああ、そうですか、
いわゆるヘビースモーカーの方でなかなか咳が止まらんという時には、まあしっかり CT とか取れるような医療機関で調べた方がいいとは思います、
うん、初期の段階では症状はなかったりすることも多いでしょうか。
ありますよ。ということで言うとですね、がんは症状が出てる場合はかなり進行してることが多くて、
はい、
進行がんと診断されることが多いので、初期の段階、例えば手術で完全に取り切れる、完治に持ち込めるような早い段階のいわゆる早期がんの段階で対応するのが理想的なんですが、
はい、
そういった対応を取るためにはやっぱりこまめな検診ですね、
はい、
できれば CT 検診がいいんですが、
はい、
まあ、普通のレントゲン写真を取るような検診でもある程度の効果が期待できるので、最低でも年1回は取っていただいた方がいいとは思います。
分かりました。やはり肺がんについても検診が大事、はい、ということなんですね。で、まあ、肺がんのこうレベルというか段階があると思いますが、はい、その他に種類もいろいろあるというふうに聞いたんですが、
あります。
どんな種類があるんでしょうか。
まあ、いわゆる組織系ですよね。一番肺がんの中で多いのが腺がんと言われるタイプで、それとその次が、扁平上皮がん、うん、 それと、まあ、大細胞がんというのが、この3つが大体似たような治療を行うんですが、はい、小細胞肺がんというのが4つ目にあって、小細胞肺がんに関してはもう初期で見つかっても一般的には手術の適用がありません、
はい、
かなり悪性度が高いので手術してもかなり治療成績が悪くって、最初から化学療法、放射線治療の適用になります。
あ、そうですか。大体その4つ、はい、そうです、あるということですか。
タバコを吸われる方に多いのは小細胞肺がんと扁平上皮がんですね、はい、
これが肺の入り口の方にできるそうですね、
はい、そうです。中枢型と言われていて、太い軌道のところにできることが多い、心臓の周りを含めた中枢の軌道にできることが多い。それに比べて腺がんは肺の端っこの方、胸膜に近いところですね、そちらにできることが多いと言われています。
はい、まあ、そういった種類があるわけですけれども、はい、これ肺がんの診断というのはどういうふうにするんですか。
はい、肺がんの診断は基本的には CT、うん、それとどれくらい進んでるか、多臓器への転移の程度はどの程度かを評価するために PET CT という特殊な検査を行います。
はい、
PET CT はどこの医療機関でも手軽に行えるというものではなくて、でうちの病院もそうなんですが、ペットの専門施設に紹介させていただいて取ることが多いですね、
うん、
特殊な薬液を注射した後に CT を取ると、がん細胞があるところがピンク色に光って映るという検査で、特に骨転移を詳細に評価するのに有用と言われています。
うん、ペット検査最近ねよく聞くようになったなというふうに思います。
はいはい、
そして治療なんですけれども、治療方法はどういったものがありますか。
は
い、
治療方法はですね、まあ、基本的に早期で見つかったものは根治を前提にした外科的切除をお勧めするんですが、僕ら呼吸器内科が相手にするのは進行がん、がんの進み具合でステージ 1,2,3,4 と4段階あるんですけど、
はい、
僕らが相手にするのはステージ 3,4 の進行がんのレベルですね。
はい、
そこでは中心になるのはステージ3に関しては放射線治療も組み合わせることもありますが、基本的には抗がん剤治療です。
そうですか。はい、まあ、この手術と放射線の治療、それから薬物療法、はい、この3つを組み合わせる感じになるんでしょうかね。
そうですね。
はい、はい、分かりました。でもその中でも抗がん剤、先生が扱われていらっしゃるものですけれども、はいはい、やはりちょっと怖いというイメージ、副作用もひどいというイメージがありますが、状況どうでしょうか。
は
い、
まあ、確かに昔ながらの細胞障害性抗がん剤に関して言うと、食欲低下とか脱毛とか、
はい、
あと下痢とか、そういった副作用がよく見られますが、それでもまあいろいろ副作用を抑えるような対応、まあ、お薬も含めてお薬がかなり良くなってきたので、昔に比べるとそういうストレスは減ってきているのと、
はい、
あと細胞障害性抗がん剤だけじゃなくって、最近ではですね、がん免疫の免疫チェックポイント阻害薬を組み合わせて効果を高めるような治療が主流になってますので、
はい、
そういった工夫をしていることから、かなり昔に比べるとがん患者さんにかかるストレスは軽減できているのではないかなと思いますし、はい、治療成績も実際上がっています。
あ、そうなんですね。はい、最近すごく感じるんですけれども、昔はもうがんというと入院して治療というイメージがありましたが、はいはいはい、抗がん剤してるんだけど、はい、仕事出てるよみたいな方もね、いらっしゃいますよね。
そうですよ。もう最近はもう日本全国どこの医療機関も外来化学療法が通常の標準的な治療方法です。
はい、抗がん剤がこう、はい、副作用が少なくなったということではないんですか。
まあ、副作用のコントロールがかなりできるようになったということと、
はい、
基本的に抗がん剤を打つためにある程度元気な人じゃないと抗がん剤ってちょっと使えないんですよ。
はい、
かなり弱った人に抗がん剤を使ってしまうとやはり副作用のリスクが上がるので、だから自分の足で病院に来るだけの体力がある人じゃないと基本的には抗がん剤治療は積極的には進めません。
はい、
がん細胞と正常細胞って遺伝子的には 99.99% 同じなので、
はい、
がん細胞に効く抗がん剤っていうのは正常細胞にもかなりダメージを与えます。だから治療に伴って正常細胞にもかなり影響出るけれども、それ以上にがん細胞が壊れるというのでギリギリのところで成り立っている治療なので、もともと体が弱っているような人に抗がん剤を使ってしまうと必要以上に正常細胞にダメージが加わってしまって逆に患者さんの寿命を削るような治療になりかねないので、
はい、
その辺はパフォーマンスステータス PS って言って PS0 から PS3、4 ぐらいまでは区別があって、はい、患者さんがどれだけ日中動けるか、もうほとんど家で寝たきりだよっていう方は PS3、4 になるんですけど、 そういう 3,4 の人には全然抗がん剤の治療起用は考えません、はい。
まあ、患者さんの状況を見ながら合わせた治療をされているということですね。
その辺のさじ加減がやっぱり僕ら呼吸器内科の経験とか知識とか、はい、その辺によるものが大きく作用してくるとは思います、
はい。まあ、でも先生も長年この治療に当たられていて、はい、かなり医療も進歩している状況のようですけれども、はい、今後期待はできますか？
できますよ。もちろん毎年のように新薬が導入されてますし、はい、まあ、今年来年も新しい薬が導入される予定ですから、それこそ抗がん剤の副作用を抑えるとともに治療効果を高める目的で ADC 治療薬ですね、抗体薬物複合体って言われるお薬、具体的な商品名でいうとエンハーツっていうお薬があるんですけど、これがん細胞表面にある抗体とあと、従来使われてた細胞障害性抗がん剤をくっつけたお薬です。だからがん細胞を狙い撃ちするような治療薬が使えるようになってるんですよ、はい。で、もともと胃がんで使われてたお薬なんですけど、エンハーツというお薬はそのお薬を肺がんの適用も通ったんで僕ら使えるようになりました。だから的確にがん細胞だけに抗がん剤を集中させることができて、正常細胞になるべく影響が出ないようにできる治療が数年前から行えるようになったので、それで治療成績もまあ今後上がっていく、はい、ことが期待できると思います。
はい、期待が持てますね、はい。では最後になりますが、今健康な方、今リスナーさんにね、はい、聞いてくださってる方に予防のために気をつけていただきたいこと、はい、最後にお願いします。
まあ、やはりタバコは吸わないことが一番だと思います
そこですね、
はい、禁煙ですね、うん。今タバコを吸ってる方だったらすぐにやめていただいた方がいいとは思います。
わかりました、はい、ありがとうございました、はい。そろそろお別れの時間となりました。リクエスト曲は何でしょうか？
ビリー・ジョエルの素顔のままででお願いします、はい。
それではこちらをお届けしながらお別れとなります。本日は呼吸器内科の近藤智博先生にお話伺いました。先生ありがとうございました。パーソナリティは崎田恵美子でした。メディカルカフェ JA 広島総合病院、この番組は JA 広島総合病院の提供でお送りいたしました。